今日のテーマトークは国宝です。はい、ではマリオンさん解説お願いします。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。リ・サンイル監督が悪人、怒りに続いて吉田修一の小説を映画化。任侠の家に生まれながら歌舞伎役者として芸の道に人生を捧げた男の激動の人生を描いた人間ドラマ。任侠の一門に生まれた菊生は15歳の時に抗争で父を亡くし、天涯孤独となってしまう。菊生の天性の才能を見抜いた上方歌舞伎の名門の当主、花井半次郎は彼を引き取り、菊生は思いがけず歌舞伎の世界へ飛び込むことに。菊生は半次郎の跡取り息子、俊介と兄弟のように育てられ、親友としてライバルとしてお互いに高め合い、芸に青春を捧げていく。そんなある日、事故で入院した半次郎が自身の代役に俊介ではなく菊生を指名したことから、二人の運命は大きく揺るがされる。主人公菊生を吉沢亮、菊生の生涯のライバルとなる俊介を横浜流星、菊生を引き取る歌舞伎役者半次郎を渡辺謙、半次郎の妻幸子を寺島しのぶ、菊生の恋人春江を高畑充希が演じた。脚本をサマーウォーズの奥寺さと子、撮影をカンヌ国際映画祭パルムドール受賞作アデル・ブルーは熱い色を手掛けたソフィアン・エル・ファニ、美術をキルビルの種田洋平が担当した。2025年第78回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門出品。はい、
はい、ではここから内容に触れる話に入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では最後の感想、マリオンさんいかがでした？
そうですね、いやもうこんな力作そうそうないなって思いました。うん、もうなんか気が緩んでるようななんか映像とかはもう全然なくって、まずそういう映画がやっぱ普通に見られるってことがすごいまず嬉しかったですね。はい、とんでもない力作というか、でやっぱそこの中でこう輝いている、まあ吉沢亮と横浜流星って二人の役者の存在感が本当にすごいなと思いました。でやっぱ実際に彼らがそのちゃんと歌舞伎の演目をやってるというとこ含めて、そこをなんか吹き替えせずになんか実際にやってるという凄みもやっぱそこにはやっぱ乗るし、あとなんか結構撮影が結構顔にフォーカスした感じって言ったらいいんですかね、すごい顔がドアップになる瞬間というか、なんかそこに結構こだわり感じてるなみたいな、なんか不思議な、こうでも歌舞伎を撮るって難しそうだなと思ったので、なんかそういうところでこう、うんうんうん、その登場人物の情感とか、その歌舞伎を演じている時のその凄みみたいなのをなんか描いてるのかなというか、っていうのとかはなんかこうこの映画の特徴というか特色なのかなというふうにはすごい思いました。でも結構見て3時間力作を堪能したって感じだったんですけど、結構見終わった感じすごい淡白に感じてる自分もいて、
うん
うん、なんか、あれ結構自分の中でそんなにこう盛り上がってない、テンション高くなってないみたいな感じはちょっとあって、まあ、なんでかなーってはちょっと考えてはいたんですけど、なんというかちょっとこの映画、この二人の男の関係性というか、その数奇な人生にちょっとピュアすぎるんかなーってちょっと思って、なんかちょっとそこがなんかある種の理想化されてすぎるやしないかいっていう感じがちょっとしたからなのかなっていうのはちょっと考えたりしましたかね。なんかちょっとその辺をまたおいおいというか、本格的に話をするときとかに広げられたらいいかなというふうに思ってます。はい
はい、大井さんいかがでしたでしょうか？
そうですね、本当に日本映画でなかなかこう壮大というか、なんかもう一大期っていうのをしっかり見たなって感覚があって、そういう意味ではすごい満足をして出られたなと思いますし、歌舞伎をこうの観点でしっかり見るってことってまああんまりないじゃないですか、
うん、
それだけでもまあ貴重な体験ではあったのかなとは。で、見ながらずっと似た話見たことあるなって思いながら見てたんですけど、
まあ
たくさんある、たくさんあるんですけど、僕の中だと、 これ漫画って言ってもいいのか、漫画と僕アニメで見てすごい好きな作品なんですけど、昭和元禄落語心中っていう、うん、作品があって、めちゃくちゃ似てんなって思いながら見てはいて。
めっちゃわかりますね。
ですよね。
同じこと思いながら見てました。はい。
ですよね。
もう、めっちゃ重ねてました。はい。
うん、すっげえ似てるんですよ。二人の関係性だとか、あるいはその間をこう女性が行き交う感じだとか、あと結局その片方の男性が持ってるものっていうものに、こう、憧れと、憧憬と嫉妬を両方抱きながら、そこの呪いとその先に行こうとする男の話っていうか、そういうところがすごい似ていて。なんで、一個の芸を極めるって、ある種似たところに行き着いちゃうのかな。そして二人の男性のある種友情みたいなものを描こうとすると。っていうのをなんか見ながら、ちょっと思ったりはしました。でなんかこの作品でも、それでも良かったなって思ったのは、マリアさんがさ、ある種、男のピュアネスに理想的に描いてみせたっていう。なんか、友情みたいなところを、なんか実写の日本映画で、このバランスで描いたのってあんまりまだ見たことなかったなって思って自分は。なんか二人の関係性ってちょっと特殊だなって思う。男性的コミュニケーションの中では。お互いのことをライバルなんだけど、決定的に攻撃をし合わないライバルというか、潰し合わないライバルって感じがするし、なんならちょっとだけもはやブロマンス的な匂いみたいなものもすごい感じられるって意味で。まあでも確かにあるっちゃあるのかな。でもなんかすごいそこが、その、暴力的なものを割と結構排して描いてる感じは、うん、今受けるのはこういう形なんだろうなっていうのをすごい見てて思ったっていう。まあ多分それも二人とも女型をやってるっていうところもおそらくあるんだろうなと思うんですけど、
うん、
ちょっとそこのバランスがこの映画独特な気がするし、まあ、あの吉沢亮さんの横浜流星さんの二人、だからこそできたこう空気感なのかなって思って、そういう意味ではまあ、似た話は見たことあるんだけど、他に類を見ない空気感にはなっていて面白いなとは思いました。はい。
はい。僕はですね、すごくよくできていると思いました。もう3時間退屈することはなかったです。はい。で、まあ、楽しみながら、終盤まではかなり体重を乗せて楽しんではいたんですけど、娘と対峙するところでちょっと引いたなっていうのはあったんですけど、まあもう僕の好みになるんですけど、悪魔に魂を撃ったやつはもう未来永劫地獄の釜の底で煮込まれ続けてくれと思うので、その許されようとすんなっていう思いはすごいあります。
ああ、
なんかその崇高なことをしているから最終的に許されるみたいな結論はあんまり僕は好きではない。
なるほど、なるほど。
そこは。
うん、
はい。あと、まあ、お二人ともおっしゃってたように、まあ、暴力的なとこは描かないし、結構淡白だなって思うとこもあって、うんうん、まあ、こう、男同士の関係性を嫉妬とかそういうもの込みで描くんだったら、もっとネチョネチョしてくれてもいいけどなって僕は思ってはいたんですね。
うん、
もう、血よりも濃くって、粘液よりも粘い関係性っていうものを描いてくれてもよかったなと思うんですけど、
うん、
まあ、この淡白さがまあ本作のバランス感覚なのかなっていうのは思ってます。それは万事につけてなんですけど、例えば女性の描き方とか、まあ、その歌舞伎業界みたいなもの、離縁ですよねの習わしみたいなものとか、そういったものももっとえぐく描けるし、
うん、
もっと嫌な側面もあるとは思うんですけど、嫌な側面ありますよねって言葉で言いつつも、割と爽やかな温度感に着地しているっていう、でもよく考えたらひどいですよねっていう、その淡々としている中に常に嫌なものは後ろに置かれているっていうバランスは、まあそこは狙っているのか狙わず無自覚なのかわかんないですけど、まあそういうものには結果的になっているかなって気はしました。はい。あと、まあ、芸能とか芸術っていうものに対する捉え方なんですけど、ちょっと僕やっぱりその芸能芸術を崇高なものにしすぎることには抵抗感がある人間ではあって、この話をサラリーマンがやったらみんなノーって言うじゃないですか。 この話がシステムエンジニアの話だったらみんなノーって言うじゃないですか。
うんうんうん、
あるいはその工場の生産ラインに入ってる人の話だったらノーって言うじゃないですか絶対。なぜ芸能芸術ならそれが OK になるのかっていうのは考えたいなと思ってます、うん、なぜそれが OK なのか、
うんうんうん、
僕はあんまり上に置きたくないんですよねそれらを。でそれを芸能芸術は人間より上にあるのか下にあるのかっていう比較をする側面で一本取り上げたい比較対象として取り上げたい映画があって、それがさらば我が愛覇王ベッキっていう映画なんですけど。
あ、はい、はは
よく出ますよねこれもね、
はい、うん、本作との比較でよく名前がある作品なんですけど、うん、僕があの取り上げたい切り口は芸能芸術は人間にとってどの位置に置かれているのかっていう部分なんですよね、
うんうん、
はい、ちょっと込み入った話になりかねないのでそこまで喋れんのかっていうのはあるんですけど。そんな感じです。
はいはいはい、なるほど、
はい、では、お便り紹介させていただきます。ではマリモンさんお願いできますか。
はい、キネボーズグッジョンさんからいただきました。
あ、原
口さんですね。
原口さん、
はい、
原口さんからお便り来てます。まさかのお久しぶりですというかね、はい、
お久しぶりでございます、
はい、ご無沙汰しております。今回現時点では私の中では今年の日本映画ベストである国宝がテーマ作品でしたので、久しぶりにお便りをお送りさせていただきます。壮絶なる人生を送った歌舞伎役者を描いた一世一代の物語である今作、恐れ多くも歌舞伎をしっかりと鑑賞したことはないのですが、それでも歌舞伎という日本の伝統が持つ力を見せつけられてしまったように感じました。本作をきっかけにして歌舞伎について本格的に鑑賞してみようと思っております。冷静に考えてみれば、歌舞伎役者を演じているのは俳優であり、その俳優の演技に魅了されてしまったのですが、吉沢亮さんと横浜流星さんが1年半もかけて修行をして歌舞伎を習得した上に、菊尾と俊介になりきった上で歌舞伎を演じているのですから、尋常じゃない演技の賜物だと伝わってきました。なお原作小説を執筆した吉田修一さんが3年もかけて歌舞伎の世界を研究した上で書き上げており、映像化された本作の凄まじさをより一層感じる次第です。175分にも及ぶ大作である本作の魅力を語り出すとキリがありませんが、特にラストの詐欺娘での衣装替えシーンにはコントラストの変化や劇版の音楽が相まったことによる凄ましさに震えて涙してしまいました。今もなお何度でも劇場で見たくなる作品です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
原口さん、ラジオを卒業されてからもバーの方にも何度か来ていただいたりはしてたんですけど、またよかったら来ていただけたらなと。はい。で、まあ今年ベストっていうことで、
うん、
まあちょっとお便りの中で触れられた部分だと、僕結構意識して見てた部分として、うん、俳優さんが歌舞伎役者を演じるっていうことの、まあ、どこまでたどり着けるのかなっていう部分をすごく考えながら見てたんですよね。で、すごいなと思いながら間違いなく僕は見てたんですけど、ただ僕全然歌舞伎門外観なんで、すごいんだけど多分その完璧ではないんだろうなとは思うんですね。まあその芸に完璧っていう言葉使うの自体が違うのかもしれないんですけど、だってその彼らが1年半ぐらいのその演技の練習でたどり着けたらいけない領域の描いてる話なわけじゃないですか。
そうですね、うん、
でそこに関しては僕はそのまあもちろん役者のお二人の、まあ、努力の賜物もそうですし、それを部分に加えて映画の力で総合力を補ってたなっていうのはすごい感じてたんですよね。
うん、
うんうん、なんかショットの使い方とかそういう部分で、うん、本来歌舞伎がたどり着けるかもしれない領域みたいなものに映画として近づけているように僕には見えました。
それは多分その通りだなって思ってて、うん、結構勇気あることやってるなって思うんですけど、うん、歌舞伎のその演目やってる時に普通に劇場を流すとか結構勇気いるなって思うんですよね、
うん、
そこにまた別の曲かぶせるんだとか、
うん、
っていうのとかもすごい多分勇気いるなって思ったし、 まあ、あと本当にカットで割ってとか、ほんの一部分、うん、その前編はねできないので、もちろんその演目、うん、それやったら本当浜口竜介みたいになっちゃいますけど、うん、親密さみたいになっちゃいますけどでもそれができないにしろ、じゃあどうやってそこで歌舞伎役者を演じているようにできるかみたいな、
うん、
っていうのとかはすごいやっぱ考えてるんだろうなというのはすごい思いましたね。
さすがお二人だな、その吉沢亮さん横浜流星さんだなって思う。あれだけこう女型の、まあ、メイクって言っていいんですかね、押してもなんていうか表情がわかるというか、そこの表情の演技が見えるっていうところが、表情の演技を見えるように撮ってるっていうところが、まあ、本作うまいところだな。その途中、うん、その田中泯さん演じるその人間国宝の、
はい、
おじいさんから吉沢亮さんの聞くに対して、顔がいいことっていうのは呪いになるよみたいな話があったと思うんですよ。
はい、はい、
とはいえこの映画この二人の顔の良さで売ってるよなっていうのすげえ思って
本当にもうずっとね見ながらね、面がいいって思いながら見て
ます。あ、そうそう、この映画マジでこの二人の面がいいんですよ、ずっと。
いや美しいですよね。いや
美しい、
映える、本当に。
そうそうそうそうそう、で本当に画面としてそれがバンってこうアップで映るから、なんか全然それで持つなっていうところだけでも、なんか映画として勇気ある決断をしたなというか、歌舞伎の動きとか、その声の出し方とかで歌舞伎をやってますじゃなくて、この顔この形でやってるものを歌舞伎でしょっていう風に見せるというか、そしてそれを美しいんだからいいでしょ、わかるでしょみたいな感じで押してくる感じが、すげえ力技で押されてる感じがあるんですけど、めちゃくちゃそれはそれでもういいやってなっちゃったというか。
そうなんですよね。でやっぱ本作のクライマックスの一つが、うん、まあ、山場の一つが曽根崎心中だと思うんですけど、
はい
はい
はい、
やっぱあそこでね、このアップの構図とかを結構思い切って使ってきて、
うん、
でもそれ歌舞伎じゃないじゃないですか、歌舞伎でアップなんて見れないです
もん。そうそうそうそう、
全体見せろよって多分なりますよね普通はね、
うん、いやでもやっぱね、映画なんですよね歌舞伎じゃなくて、うんうん、歌舞伎を題材にした映画っていう、うん、そこの割り切りで成立してるなっては思って、
うんうんうん、
でちゃんとそこですげえって思えるし、で、うん、もうその映画で感動してるのか歌舞伎で感動してるのか分かんなくなって、ま、
う
ん、もうどっちでもいいやってなったんですよねそこで。
いやそうそうですね、もうどっちで感動してるか分からないですけど、
うん、
けど本当原口さん書いてますけど、歌舞伎めっちゃ見たくなりますよね。でも
いやそうなんですよね、うん、
だからもうそういう意味で勝ちですよねこの映画。
うん
うん、
どっちで感動してるか分かんないけど、歌舞伎に興味持たせられてるし、いやもう全然見たくなってるという、この映画の勝ちだなっていうか、っていうのは本当思いますね。
そうなんですよね。何が敷居の高さかって、文脈の分からなさだと思うんですよね。
そうなんですよね。
ああ、そう、うん。ちょっと敷居高いなって思うの、そうそうそう、そうですね。
はい。で、それが多少でも分かれば、
うん、
もういくらでも入っていけるようにはなるとは思うんですよね。
うんうんうん
うん、で本作きっかけで歌舞伎を感激される方も全然出てくるだろうなって思うし、うんうん、その意味では本当にすごい役割を果たしてる映画なんじゃないかなと思いますね、
うん、
それこそ曽根崎心中とかから入ってもいいかなって感じになりますもんね、
うんうん、そうですね
多分話こんな感じだろうなってなんとなく見れて分かったし、
はい、はい、まあ、大体は、曽根崎心中は、まあ、大体わかるじゃないですか。何が起こるかぐらいは。
大体、そう。
大体だ。
まあ、タイトルがもう言ってるしねっていう。
そうそう、そうですね。そう。わかりやすいってわかりやすい、
うん。うん。はい。では、次のお便りいきましょうか。では、大石さんお願いします。
はい。タウルさんからいただきました。若い頃、京都の南座で、販促物の業者で出入りしていたので、とても懐かしい感じがしましたし、歌舞伎のシーンなど全般に映像には見応えがありました。でも、ドラマは人物像や関係性が雰囲気頼みですし、新しさや工夫を感じないものでした。女性の描き方に立っては興味はないのだと思いました。配役は逆が良かったという声もありますが、最後まで吉沢亮が悪魔に魂を売った男には見えなかったです。あと、奈良津美清や、溝口健二の言動物に親しんでいるせいか、描き方や 近親者も社会も主人公二人も甘く感じて、最後のカメラマンである娘の丸く収めようとするセリフに心が離れました。とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まさかのタウルさん、南座の出入り業者だったっていう過去が。
すごい。身近にちょっとあったんですね、歌舞伎がというか。
そうですね。
そう、すごいですよね。
僕も一回だけ南座行ったことあるんですよ。
はいはいはい。
歌舞伎ではなくて大衆演芸みたいな感じやったと思うんですけど、うん、行ったことはあって、ちょっと中の雰囲気を思い出しましたね。まあ、あの南座って名前ではなかったですけどね、劇場だと。で、タウルさんはちょっと厳しめのご意見なんですけども、
うん、
まあ、人物像雰囲気頼みというか、あの、もうちょっと、ドラマの引きこもごもは濃いと思ってました僕も、
ちょっと思ってました、
うん、
元の原作がね多分きっともうめちゃくちゃ長いし、
うん、
多分群像劇だと思うんですよ、多分群像劇書いてるな、うん、確か、うん、で多分そこから多分その2人の関係に絞った映画にして、うん、それでも3時間あってっていう状態なので、なんか絞ってもそれでもなおまだダイジェスト感がしてしまうみたいな、
うんうん、
っていうぐらい多分元の原作が濃密で濃ゆいんだろうなというのはそう思いましたね、
うん、そうなんですよね、ちょっとまあそこはあるし、まあ、女性の、うん、描き方はまあよく言われますけど、
ちょっとあえてやってるレベルだなとは思いましたね。
そうなんですよ、そのあえてやってるなっていうのは僕も思って、
うん、
まあ、歌舞伎の世界で女性の役割がしっかり重要な役割を担ってますっていうのを丁重に描くでもなく、逆に露骨にないがしろに描くでもなく、
うん、
単にいますで終わってるっていうのは、
うん、
ちょっと僕は意図的には思って、うん、なんかその国宝は男の物語なので女たちについて語ることなどありませんって言ってるかのようじゃないですか、
うん、
わざと、でもそれをわざと言ってるように見えるんですよね、
うん
うん
うん、だからまあその描き方のあっさりさでもってそこの国宝と呼ばれる男の、
はい、
なんというかそこにあるなんか負の概念というか、はい、負のそこの、はい、あの輪立ちに残るすごいわだかまりというか負の感じっていうのが、うん、
はい、
まあ描いてるのかなというかのは思うっちゃ、まあ分かるっちゃ分かります、そこ感じてはいますけど、うんうん、薄くないですかみたいな気はした。
うん、まあその吉田亮さんが悪魔に魂を売ってるように見えないっていうのも、うん、まあそれも分かるというか、あんまりその苛烈さを伴わないんですよね、
う
ん、
そうっすね、
うん、うん、そのまあたまにこう喧嘩みたいなことは起こすんですけど、割と低体温に歌舞伎に精進していくから、なんかその画面から分かりやすい怨念は伝わってこないんですよね、
うんうん、
話の流れの中で怨念があるっていうのは分かるんだけど、なんか一つの画面の中に怨念って書いてるような画面はないなとは思って、
うん、そうですよね、
その土砂回りしてるあたりにそのかけらみたいなのは見えるんですけど、それでもまあちょっと淡白に見えるかなとは思って、
うん、
でもまあなんか僕そこも本作のバランス感覚だなとは思ってるとこがあって、うんうん、なんかあの根本的なとこであんまり自分が興味ないものに興味ない話だなって思って
なるほどなるほど、うん、
そのあれ多分あの祇園の芸妓さんってあれ多分愛人だと思うんですけど、まあ、愛人との間の子供の前で、はい、なんか芸のために悪魔に魂を売るみたいなこと言うじゃないですか、
はい、
であれその目の前の娘も含めて、
うん、
その犠牲にしてもいいみたいな覚悟があるようには見えないんですよね、
うん、
あそこ、
うん、そうですね、
うん、これ どういうことみたいになってて、あそこだってこの娘のことも犠牲にするつもりで言ってるってことですよねって、その低体温でそれ言えるんですかって、もう根本的に興味ないんだなと思って、だからその俺は犠牲にするぞ子供のことさえみたいなのじゃなくて、あ 実際にしますねってサインしたらいいんすかみたいなあの感じに、だからそこがそのなんていうか広い意味でのサイコパスというか、あの、もういいやって思ってる、ああまあゲイのためには女子供見捨てないとダメですよねっていうのを平然と言っちゃう感覚のものとして描いてるなって、それはあの世界全体が歌舞伎のためなら、そんまあいいでしょうみたいな感じで成り立ってるように僕は見えて、女たちも別に、あの私は苦しんでますみたいなの出さなくて、いや当然私は歌舞伎のために犠牲になりますねみたいな、その根っこに抱えてるものなんてお首にも出さないから、なんかそこはやっぱりあの理想化されてるようにも見えるし、その不健全さをわざとやってるようにも僕には見えて、
そうっすよね。だからもうどうぞ叩いてくださいというか、おかしいでしょこの世界って、まあ、非明示的に言ってるというか、
ああなるほど、描かないことで描いてるっていうことですね。まあまあでもまあわかりますけど。
いや、ね、いや、あの、いや、おっしゃりたいことは重々わかります、本当に。
いや、そうなんです。いや、それこそ、いや、僕もちょっと上げようと思ってたんですけど、あの、やっぱ昭和元禄落語真珠って、めちゃくちゃ怨念こもってるじゃないですか。
そうなんですよ。そうなんですよ。だからあの作品は好きなんですよ。
そう。だから好きだし、って思うんだよなって思って、そこにある怨念とか、犠牲にしたものって、それも引き受けてけやっていう、
そうそうそうそう。
の込みで、その高みに登っていただかないとっていうのは思うんですよねっていう、
しかもそこに対してこう捨てられた側の反逆みたいな話もちょっとあったりするのがまたいいんですよね。
そうそうそうそう、そうなんですよね。なんかそういったのも込みでそれを選ぶんだろ、のし上がってくんだろっていうのがあってほしい、あってほしいというか、てかあるだろっていう、ふうにやっぱ思っちゃうんですよね。もういや別にその興味がないというのは別にいいんですけど、その歌舞伎以外のことに興味がないと、にしてもよっていう感じは、
はい、
エゴ突き通すならさ、そこには絶対引っかかりがあるじゃんみたいなことを、
はい、
まあそれ僕こういう感じで例えでよく出しますけど、風立ちぬの堀越二郎とかもそうじゃないですかみたいなことも込みで、やっぱそこは描かないといけなくないかなってちょっと僕は思っちゃいますね。はい、
はい、いやもう僕もう何回も同じこと言っちゃうんですけど、それ込みでやってるなっていう。だから、本当は犠牲にしてるとさえ思ってなくないって思ってるんですよ。
なんか、そうですね。
もう、すべてを犠牲にしてやってるとさえ思ってないんじゃないのかっていうのをうっすら感じてて、いや、もう、芸のために女を泣かす。別にそれ、泣かすのも本当はそんなに重大なこととも思ってないでしょって。
いや、正直、歌舞伎の世界ってちょっとそれがまかり通ってる感、みんな正直感じてますもんね、正直、多分。
ちょっとね。
あんまこれ、僕もあんま歌舞伎見たことないのに、なんかこれ言うと歌舞伎の好きな人から、はって言われるかもしれないですけど。
うん、
いや、クリーンな世界では別にないでしょ、正直、みたいな、まあまあ
うん。
なんかちょっと、嫌だみ感じるみたいなところはあるじゃないですか。
うん、
なんかその、まあ、例えば世襲制の話とか、
うん、
あ、家父長制がまあ、うん、まかり通ってるというか、うんうん、まあそれでつながってる世界なのは間違いないですよね。
うん、そう、
うん、
なんだよなっていうのは、もちろんそのある種の粋な世界観ではもちろんあるとは思うんですけど、
うん、
それだけだっけみたいな、
うん、
ことへの視線はまあ描かないということで担保してるみたいな。で、まあ、言われりゃそうなんですけど、
う
ん、っていう感じはしました。
うん、まあ、これをいいと思ってるわけではないです。この描かれ方は。その、そう捉えるしかないなっていう感じなんですよね。うんうんうん、
そこに作為を、があるなって思うしかないというか。
うん、
うん、なんか、無自覚にやっていてほしくはないなとは思ってはいます。
うん、
うん
ねえ。だから、そういう意味では、こう、その批判、まさにタオルさんがおっしゃってるような批判も、甘んじて受けようっていう気概があるかどうかだなっていう、感じはしますよね。
あっては欲しいですよね。
それでも描きたいものが何だったのかって話ではあるんですけど。
そうっすね。 でも今芸能の世界を書いて、
うん、
かつこんな閉鎖的な世界を、
うん、
権威に満ちた世界を書いて、そこを完全無視するっていうのはやってないとは思うんですよね。分かってやっててこのバランスっていう、その上で問うてくださいっていうのだと、
うん、
もうこれも信じたいなんですよ。
そうそうですね、まあ、
あ、そこにそうっすよね。だって全く映画では映画から読み取れなかったから、そこは、
うん、
これでもかというほどに、
うん、このうっすらとした薄気味悪さこそみたいな、
うん、うん、
かなってね。
だから主人公のことは、まあ、確かに、その、さっき、まあ、ある種、ビジュアルはいいって話をしましたけど、
はい。
とはいえ、好きになれるかっていうと、やっぱり絶対好きにならないバランスになってるな、とは、
うん。
思う、うん、個人的には思いますし、
うん。
あくまで化け物の話というか、
うん。
セッションに近い、じゃ近い。
うん。
うん。
あ、まあまあ、まあ、そういう側面はすごい、やっぱ、ある。うん、話ですよね、うん、セッションとか。あとすごいブラックスワンとか思い出すんですけど、
うんうんうんうん、
最後の終わり方が詐欺娘っていうあたりでも白鳥の湖となんか違いがあるんですかみたいな、思ったりしたぐらい。なので、まあやっぱそういう話としてはすごいやっぱ通じますよね、やっぱり、ね、
うん、
あの、カメラマン娘のシーン、ちょっとマジで僕引きましたからね、あそこ。
そうですね。
許されに行くみたいな、そこで。
うん。
あそこ逆に、どなたでしたっけって言ったぐらいの方がまだね。
うん。いや、
うん、
そこでやっぱ、あそこが一番その呪いというか、
うん、
犠牲にしてきたものを一手に引き受けるチャンスだったと思うんですけど、
うんうん、
映画的には。
はい。
あ、そっちに行くんだってちょっと思ったはしたかな。はい、思ったりはしましたね、正直。うん、いや、わかりますよ。
その、ええ、うん、
わかります。憎いという気持ちと、うん、でもあなたの芸にはもう心底惚れてしまうみたいな、その相反する感情というか、
うん、
はすごいわかりますけど、
うん、
まあ、わかるけど、あ、そこか、みたいな、
うん、
っていうのはちょっとありました。
しかも本当にあのシーンだけ出てくるっていうあたりとかも、なんかね、っていう。
うん、
いや、でも、どうかな、僕、自分が娘やったら絶対許せないと思うんですよ。
いや、まあ、そう、そうだと思います。
うん。ね、あの、自分のことと自分の母を捨てた男が、曽根崎心中とか演じて、惚れた男のために命を捨てるみたいなことを心を込めてとか、どの面下げて演じてるんすかってなりません？
いや、そうですよね。
どうでもいいと思ってるんでしょって。
うん、
愛するもの、まあね、惚れた相手と一緒に死ぬなんて、みじんも思ってないでしょ。だから捨てて芸に走ったんでしょ、あなたっていう。
うん、
絶対僕やと思いますもん。
うん、うん、うん。
いや、思う、思うと思う、うん、それは。
いや、僕ね、すごい、その、見てて、その部分思ってたことなんですけど、その、曽根崎心中の訓練してるところでも、うん、もうなんか気持ちが伝わってこうへんみたいな言ってたじゃないですか。
はい、はい、師匠にね、言われるシーンありましたね。はい、
そう、その死に対する恐怖と、ね、惚れた男と死ねる喜びがないまざになって感情が伝わってこうへんって、うん、お前見たんかって思ってましたもん、僕。見たことあんのかって。
見たんか
見たことあんのは、曽根崎心中ですよ、見たことあるのは。
うん、そうですね。うん、はい、うん、うん。
で、その本人、というか、そういう人を別に見てるわけじゃないじゃないですか。
うんうん、
で、なんやったら、もうそんなんとは相反したパーソナリティなわけですよ。
うん、そうっすよね。
女なんてないがしろにして、ゲイに突っ走る男たちの世界なんだから、
うん、
その奴らが女を演じて、
うん、
その理想化された女を演じる男性がみたいな、
うんうんうん、
その、グロさすごいぞって思いながら僕言ったんですけど。いや、うん。でもまあ、もう、ちょっとあんまり僕歌舞伎のこと一方的に否定するの良くないから、カバーみたいなこと言っちゃうんですけど、そのグロさこそ魅力だなとは思って。
その、ね、相反するものっていうのが、両立しちゃうみたいな、
はい、
とこですよね。やっぱそれは、うん、まあ、歌舞伎 そのもの魅力でもあるし、なんかその芸術そのものにはそういう側面がやっぱあって、そこにやっぱこう凄みを感じるみたいなのやっぱありますよね、それは、
うんうんうん、そもそも歌舞伎ってそのもう冒頭でも入りますけど、女性が演じてたのを、
うん、
その体制側からの事情によって女性が演じられなくなったから仕方なく男性が女性を演じ始めたってとこが起点なわけじゃないですか。
そうですよね、うん、
ね。
でそこからいや男だからこそ女性の神髄を演じられるみたいな、そこで特殊な進化を経てると思うんですよね、
うんうんうん、
でもそれっていびつだと思うんです。だって禁止されなかったら女性が演じてたはずのものだから、
うん、
でもそのやむにやまれる事情で男しか演じられなくなったけど、そこに意味を見出してその特殊な進化の発展に芸の神髄を作り上げてきたのが歌舞伎だとは思うので、それって絶対グロテスクだとは思うんですよ、
うん、
女の神髄は男だから演じられるって、じゃあ女って何なんですかねみたいなってなるとは思うんですけど、うん、いやでもそれでもその様式の中に神髄があるんですよっていう、うん、芸の神髄があるんですよって言われたらそれはそうだとは思う。その矛盾があるからこそ描けてるものはあるとは思うので、うん、だからまあなんて言ったらいいのかな、めっちゃおかしいなってずっと思いながら見てるんですよね、
うん、
女のことをないがしろにし続けるやつらが女心を演じて素晴らしいってみんなで言ってるっていう不思議だねって思いながら見てるんですけど、
うん、
でもなんかがあるんですよねそこに多分、
うんうん、
うんうんうんうん、何なんですかね、歴史によって積み重ねられてきたものなのか、それとも何なのか、
うん、
ねえ、いや確かに最初の歌舞伎のあらましみたいなテロップというか、その最初は女性がやってて、それが禁止されてのくだり、結構さらっと言ってるけど、うわーって思いましたよね正直、
うんうんうん、
そういう成り立ちってふと考えるとすごい、いやーねーって今の感覚だとやっぱ思っちゃうみたいな、
うんうん、
まあくまでそれは今の視点から見てるからなのかもしれないんですけど、それはもちろんね、当時はそれが正しいと思われたことなのでね。
いや僕やっぱあそこの字幕が入ることでやっぱりちゃんと分かってやってるなっていうのはなんか認識できたんですけど、
う
ん
う
ん、
なるほど、そうですね、
そうですね、
うん、変なんですよ
変、
うん、
変というか矛盾してるんです、
うんうんうん、
でその矛盾が矛盾してるって誰も言わない最後まで
うん、
ね、
だからなんかずっとツッコミ待ちなんですよね、もうこっちの
うん
だから本当怖いなって思うんですよ芸って、
うん、
芸と芸能というか芸術というか、
うんうんうん、
積み重ねてしまったらもう積み重ねる前とは違う人間になっちゃうと思うんですよねそこって、
うん、
絶対に、
うんうんうんうん、
で本来の意味とは違ったものになってても別にそこが矛盾とかではなくって、そういうものとしてそこに存在するんだと思うんですよ。
はいはいはい、ああ、はい、はい、うん。
うん。
それ、すごい思ったことあって、ちょっと芸能じゃ、芸だけじゃないなと思って。研究してた頃って、その、自分がいた分野が、すごい、研究人口が少ない分野取ったんですけど、ですよ。はい、サメの研究者なんですけど、
はい、
そこに居続けることって、自分という子を置いて、その業界を背負ってくっていうのを、渡されていくんですよね、結果的には。
うん、うん。
この国の、その、業界の研究を、だからそれは好きとかどうかとかとはもう別のというか、あれ世襲なんですよ、ある意味。
うん。
うん。
それをもう選択したら、その自分として生きていかなきゃいけないんだって思った時に、ちょっと無理だなって思っちゃったのが正直あって。
うん。
なんか、それにすごい近い感じなのかもなって思うんですよね。その、ある種の芸を極めていくことって。
うん。うん、
歌舞伎役者っていう、その役割を、もう、務めなきゃいけなくなってしまうというか。
うん。
それは確かに、国宝になるほど美しいものなのかもしれないけど、同時にそれは呪いでもあるというか。
うん。
いや、そうですね。
うん。
いや、いや、本当ああいう、なんか結構テレビでその歌舞伎役者のドキュメンタリーとかよくやるじゃないですか。
うん、
その初めて舞台に立ちます、
はいはいはい、
あとトリガーみたいな、
うん、
とかやるじゃないですか、
うん、
あれ見てると結構キーメイルんですよね、
うん、
あれ、
うん、
あの僕もある種、まあ、実家の家業を継ぐのかみたいな話があった時って、うん、まさにそういう感じだったよと思うしっていう、
うん、
僕はそこに行きたくないんだけどなみたいな、うん、けどもうそれが当然のことを決まってもしまっているみたいな感じで、
うん、
そこ今乗れるなら良いが乗れないって人もいるだろうなって思った、すごい気がめいるなって思ってたので、
うん、
まあ本当に、まあ、この二人ともある種その家というか血に呪われた話だなとやっぱ思うんですよね。
そうですね、うん
うん、なんかそういう意味での因果っていうかその悩みみたいなとかはすごいやっぱ感じて、
うん、
そこはすごい好きなポイントです
よね。横浜流星演じるあのしゅんちゃん、しゅんすけ、一回こう、まあ、歌舞伎のその真ん中からは、中心からは一度離れていくじゃないですか。
はい。うん。
あのまま話してあげればよかったのに、ちょっと思う自分がいて。
いや、そう。うん、
あそこ情報量多くて。
そうそうそうそうそう。
どう考えてもあそこの行間の情報量すごいですよね。
そうなんですよね。まあ、うん、吉沢亮が気がついたら彼の元に訪れていて、で、復帰することになってるわけですけど。
はい。はい、
この間もっとあったろうって思って、
うん。そうだね。
いやー、だから、まあ、土佐回りしてるって言ってますけど、
うん、
人気だったんでしょうね。
うん、うん。
あの、なんていうか、まあ、半夜っていう名乗りですけど、
うん、
その、本当に土佐回りでも、なんか地方巡業とか、多分めっちゃ盛り上がったと思うんですけど、
うん、
いや、待ってました、うん、何々やって、あの、何々やっていう名前ちょっと忘れちゃったんですけど、劇中の。
そうですね。
盛り上がるんだと思うんですけど、
うんうんうん、
はいはいはいはい。
それってやっぱり枠組みがあるからじゃないですか。
うん。
その、だからその、実績、土佐回りでも人気があったっていうの、下地があるから、すんなり戻ってこれるんだと思うんですけど、
うん。
一方でその、菊尾の土佐回りの辛いこと辛いこと。
ね、本当ですよね。
そうですね。もう完全にその、その人そのものの、がどういう人がそれを今やってるのかっていうことに左右されてる、
うん、
ってことですもんね。で僕、てっきり最初、その歌舞伎自体の没落の話なんかなって思ったんですよ。
うん、はいはいはいはいはい。
うん、まあ、それ完全に、昭和元禄落語真珠に引っ張られてるからだと思うんですけど、別にやっぱそうじゃないと、
うん、
いうことですよね、うん。もう、歌舞伎ってちょっともはや神格化されすぎてるっていうか、
うん、
領域にやっぱなってるんだなっていう、
うん、
思ったんですよね。
でもやっぱりその奥にある人柄がね、見えたりするわけですよねっていう。
うん、
彼は、あの、俊介は、戻ってきて幸せだったんだろうかってすげえ考えちゃうんですよね。
ああ。
本人、まあ満足そうにあそこまで やりきってましたけど。
うん。
土佐回りしてた時の方が幸せだったんじゃないってちょっと思って。
まあ、でも確かにやっぱりその、全く継ぐ気ないって言って別の場所に行って、やっぱ戻ってくる人もいるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
結構な割合でいるなって思ってるんですよね。
うん、うん。
うん。
なんかそこに対しては、なんかまあ、あるかなっていうか。
なるほど。
僕はまあ今、嫌だって言って出てきましたけど、っていう。
うんうんうん、
戻っていくみたいな人も、それはそれで良いことかなと思う。っていうか、うん
うん
うん。うん。なんでやねんっていう、なんか全然理路整然としてないじゃないかって言われても、
うん、
でもそれが人間かなっていう、
はい、
感覚はすごいあるので、
はい、
なんか戻ってきたことに関しては、そうだったんだね、みたいな感じだし、自分が思ってた場所とは違うところに、生きがいと喜びをまた、幸いなことにまたそこに見つけられたんだねっていうことがまあ良かったことかなとは思います、うん、はあ、
なるほど、はあ、そうですね。あとそれで言うと、
うん、
そのやっぱ歌舞伎の世界ってなんていうかその離縁のスキャンダルも含めてみたいなとこもあるとは思うんですよね、
うん
うん、
ファンが楽しんでるものとして、
うん、
はい、
でまああのそういう習文みたいなものを含めて楽しんで出るとこもあるし、まあ、その上でいやいろいろあったけど戻ってきたねっ っていうのも含めて、そういうリバイバルみたいなものとして、
なるほど。
使用できてるみたいなとこも、仲違いしていた親子が復縁して、はい、で、舞台に戻ってきてって、まあ、現実でもあったじゃないですか。はい、
そうっすね。
うん、すごい、あの人のことかな、みたいなのがすぐ容易に浮かぶし、
うん。
どでかい、ね、スキャンダルね、ありましたけどね、なんかそれと別のスキャンダルとかね、すごい世界だなって思いますけど、うん、はい。
だから、多分もう、そういうの込みになっちゃってる、うん、その、リエンっていう世界の中で、あの、血脈の中で。
うんうんうん、
ただ、そこでその、血脈を持たない立場のしんどさが
あ
すごいんですよね。だからその芸そのものでしかお客さんを喜ばせられないっていうのが、うん、そのなんていうか番外戦術がないって言ったらいいんですかね。で芸能世界ってもう舞台の上だけが芸というかそのエンターテイメントじゃないというか、うん、その舞台以外のそういうもの醜聞いい話も悪い話も含めて全部含めて楽しませてるみたいなとこもあると思うんですよ。僕はそれがいいこととは全然思ってないですけどね、
うんうん、
やっぱそれがないんですよね。スキャンダルが単なるマイナスにしか働かない立場に うん、になってるっていうのが菊王のしんどさだと思って、
うん、
まあ、菊王が血を飲みたいっていうシーンすごすぎてちょっと
ああそうっすよね。あれね、
いや重たいですよあのセリフ、
うん、
あそこ泣きそうになっちゃいましたもん、
うん、いや確かにあのシーンいいシーンというか印象残りますよね。そ
う、
うん、いやそれこそパンフレットに、うん、寺島しのぶさんのインタビューとか載ってて、
うんうん、
はいはい、
でね、もうリエの中にいた人じゃないですか、もう、
はい、
もうだからこそのなんか凄みのあるインタビューが書いてあるんですけど。
なるほどね。
まあ、劇中ではその、菊王にその代役を任せるみたいなというか、その、で、あげくその、
はい、
絶対こう、東大切ってのその名前をまあ、持っていくというか、
うん、
彼に引き渡されるみたいなのありますけど、絶対ないですからね、現実みたいな。と言い切ってるあたりの怖さですよね。
ああ。
うわ、すっげえ世界だと、やっぱ思っちゃいますし、うん。いや、そりゃ血欲しいっすよね、みたいな風に、渇望したくなる気持ちも非常によくわかるみたいな。
うん、
ああ。すっごい。
外から憧れて入ることを許されない世界。
うん。ん
ね、
まあ、でもまあ、そういう、なんというか、代々、
うん、
その家系のものによって引き継がれたスターみたいな、じゃない、人ももちろんいるっていうのはあるんですけどね。うん、それこそ愛之助さんとかね。
そ
う
ですけど。あ、そっか。そっか。はあ、ははあ、
とか。
うん。そうですね。ラストの話というか、
うん、
まあ、芸能みたいな話にちょっと踏み込みたさがあるんですけど、
うんうんうん、
ラストでまあ、ユキを見るじゃないですか。
うんうん。
はい。
まあ、あれって、自分の父親が討ち入りで殺された時の絵の、
うん、
まあ、リフレインみたいなものだとは思うんですけど、同時にその神様とつながってる感じのシーンとしても描かれてるかなと思って、
うん、
で途中でなんかずっとあそこから見られてる気がするみたいな話あるじゃないですか、
はいはいはい
はい、あれってもうズバリ神様がっていう話やと思うんですよね。
うん、
うん
うん、で、あれですよね、誤謬じゃない方のお客様は神様です
っていう。そうですね。真の意味でのね。
はい。南ハローが言った方の、
意
味のやつですけど、はい、
うん、
だから、捧げるものとしての芸能っていう話をしてて、
うんうんうん、
で、それで、この、自分たちの世俗よりも上の領域につながる、つながりたい、みたいな、いつか繋がれるかなみたいな、だからやってるみたいなのが、本作の根底にあるっていうのが、なんとなくわかる
ん
ですけど、
うんうん、
ラストと、うん、まあ、そこに至るまでの流れで、そこに対する疑いを僕はすごい持っていてですね。ほ
う
ほ
う
ほ
う、うんうん、
で、ここで出したいのがさっきも言ったんですけど、さらば我が家覇王別姬なんですけど、
はいはいはい。
まあ、覇王別姬は、中国の秦の時代から、
うん、
共産党 が、中華人民共和国を立ち上げてっていう時代の間に、その、強撃ですね。
うんうんうん。
をやってる二人の男性。で、一人は女方なんですよね。の話なんですけど、まあ、彼らの事情が時代に振り回されるんですよ。
うん。
うんうんうん、
真の時代は、いいやいいやともてはやされたのか、時代が移り変わったら、まあ、あんまり興味持たれなくなるし、かと思ったら今度は、その、日本軍が入ってきたら日本軍の接待として、単なる接待の手段として使われるみたいな、あったと思ったら今度は、その、中華人民共和国の時代になったら、豪奢な演劇は資本主義的だっていうことでめっちゃ嫌われるんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、どんどんその時代の中での芸能の位置が振り回されていくし、その中で主役二人の、その、役者二人の人生も翻弄されていくっていうので、でもそれでも俺たちって演劇しかないよねっていう。
うん、
だから、その芸能が社会とか人生の下にあるというか内側にあると思ったんですよね、僕それ見て。
はいはいはい。なるほどなるほど。
うんうんうん、
簡単に覆されるもの、揺らぐものとしてあって、それでも自分の人生は強撃なんだって言ってやるっていう、
うんうん
う
ん、
そこにかすかな芯みたいなものがある話だと思うんですけど、
うん、
やっぱり本作の中での歌舞伎の捉え方ってどっちかというと世俗よりも上にあって、
うん、
霊的な領域とつながってて、そして絶対に揺るがない美っていうものがあるものとして描かれてると思うんですよ、
うんうん
で、もしかしたらそういうものはあるかもしれないんです。僕が知らないだけで、
うん。
でもちょっと僕はそれを疑いたいなっていう。そういうのって簡単になんかあの、権威とかと紐づいてあんまり面白くない感じになるなって思ってるんで、なんかそういうのは疑いたいなと思ってるんですよ。いや、そうじゃないかもねって、美しさとか正しさとかって簡単に揺らぐかもね。でもね、俺これやるんですよねっていうのが見たいなって思うから、なんかその世界の側にその美とか生き様を肯定されたくないっていう物語にそれをあんまり描いてほしくないと思ってるんですよ。
だから権威の側に国宝と称してほしくないわけですよね。
そう、権威になってほしくないの。権威づけられてない美の話がみたいなっていう。でめっちゃ権威の話になるじゃないですか。
最後そうですよね。
そう、そうですね、うん。
で、そもそも大衆芸能として始まったものが、そういう、あの、伝統芸能となって、様式化していって、うん、最終的に国宝っていう権威づけられたもの、うん。でも結局国宝になっても、めっちゃ貧しいっていう、まあ、その、リターンがないっていう切なさもあるんですけど、うん、いや、その、リターンもないし、権威もない。なんだったら、この世界の真実にも美にも繋がらないですけど、俺はやりますっていう、
うん、
俺だけがこれを美しいと思ってます。っていう、
うん、
それが、まあ、あの、覇王別家の中に感じてる僕の魅力だなと思ってて、やっぱりそこは、ちょっと僕の信じたい、それこそ僕が信じたいと思ってる美とは違うものを描いてる作品だったなと思って。うん、
なるほど、なるほど。
ああ。いや、でもその感じ、やっぱ、昭和元禄落語真人も、どちらかというと、その覇王別家より、
そうそうそう、
の話なんですよね、やっぱり。
そうなん
ですよ。そう。同じやっぱ落語も大衆の文化ですし、けど、やっぱり歌舞伎ほどこう伝統的にこう、
うん、
ちょっと神格化されてるみたいなのが、やっぱりちょっとない、
うん、
ないというか。
まあ、そうですね、徐々にね。
きちんと没落しちゃってるっていうか、
うん、
っていうのもちゃんと描いてて、で、なんかちょっと気になって、あの、これまでの人間国宝の数とか見たんですよ。
はあ、はあははあ、
歌舞伎の歌舞伎はすごいやっぱいっぱいいるんですよ。
うん。
でも古典落語って4人しかいなくてこれまでみ
た
い
な。
へ
ー。ってなった時のもうそのなんかもう歌舞伎はもうちょっと何人数を忘れましたけど、もう明らかいっぱいたくさんもう10人とかもう何人もいたので、
うん、
って考えるとやっぱりちょっとそこのもう歌舞伎のそのまあそうなってる凄みというのには尊敬の念はありますけど、
うん、
やっぱ僕はなんかそのある種のこう、滅びの美学じゃないですけど、
うん、
滅びゆく中でそれでも残していかなければならないものというか、
そうですね。
もうすごい風が吹けばなくなってしまうかもしれない文化にこそそこを守ってほしいみたいな感じがやっぱ乗るのって、やっぱちょっとそれは 昭和元禄落語真珠の方がそこは強いよなと思ったりはしたんですよね、
うんうん、
それこそね、昭和元禄落語真珠って落語と真珠しようとする男の話ですからね。
そう、そうなんですよね。
だから、ね、死神を中で演目として演じますけど、落語の死神になろうとした男の話なんですよね。
いや、そうなんですよね。そこがまた。
うん。
という男に対してちょっと、まあ、救いの手じゃない
です。そうそうそうそう。
のが、まあ、あいつかね、みたいなというか、いろいろまだそういうキャラクターが出てきたりとかするっていうあたりの、うん、なんかその複雑さとかも込みで、うん、で、ある種そこにやっぱいろいろ破滅なもの、犠牲とか、
うん、
怨念とかも込みでそこも描いてるっていうので、やっぱ、まあ、好きだったなっていうか、やっぱ思い出しちゃう。国宝を見てて思い出しちゃう、
それは。そうなんだよな。だから、すごい方あれですけど、落語真珠に似てるけど、落語真珠には届いてないなって思っちゃう自分がちょっとやっぱいて。
うん。
まあ、届いてないっていうか、僕はそっちの方が好きだなんですね。
あ、まあそうですね、
うんうん。
僕はそっちの方が好きの方が近いです、
ね、うん、うん。いや、僕もそうだと思います。
やっぱりその、ドラマって、ここに人間がいるなっていうことなんだろうなと思うんですけど、
うん、
本作はちょっとその、主人公があまりにも人間離れしすぎている。それは技とかって意味ではなくて、
うん、
行動原理が人間離れしすぎているというか
、うん。うん。
せいで、やっぱり、そこのドロドロみたいなものはもう描かなくてよくなる。
ああ。
でもなんかやっぱり、僕らはその人の奥にある人間を見たい。
うん。
だからまあそういう作品の方が好きだから。
うん、
そうですね、
うん、
あとなんかちょっとやっぱ思ってたのが、うん、まあそもそもなんですけど、この結構その特にですけど、そここ何作家のリ・サンイルの作品って、うん、文字通り心中する話多いと思うんですよ。悪人とか怒りもそうだし、それこそラジオでやった流浪の月とかもすごいそういう話だと思うんですけど、うん、
確かに確かに、
うん、でもそこってめちゃくちゃやっぱりなんかまあ、ある種許されないものも含む中での心中の話というか、でもそこにしかないものがあるみたいなものを描いてることがやっぱ多かったと思うんですよね。それ結構今回はさっぱりしてんなってやっぱ思っちゃった理由の一つかなと思ったんですけど。
いやー、やっぱ娘には許されるって欲しくなかったですよ、僕は。
そこのちょっとやっぱ飲み下せなさというか、
うんはい、
国宝にはなったがっていう部分はもうちょっと引き受けてほしかったなっていう気持ちですよね、
うんうん、ちょっともう神側の存在になっちゃってると思うんですよね、
うん
うん、
なんか世俗のことへの執着とかが薄れてる感じするし、
うんうんうん、
まあなんかそこに至るためにみんなやってる感じにもちょっと見えちゃうなとは、うん思って、うん、なんでしょうね、あのラストもね、結局あ、俺って父親の死ともう一回向き合いたかっただけなんだみたいにもなってないじゃないですか。
うんうんうん、
市民権のラストみたいにはなってないじゃないですか。
あ、
これほどの大きいことやった男も結局こだわってたのこれだったんですねみたいな、
うんうん、
そういう展開、あ。偉大な人物も所詮人でしかなかったんですねとかじゃなくって、うん、もうなんか霊的フィールドに繋がっちゃってる感じするから
、うん、
なんかあのシーンも見せ方によってはもっとあやはり人でしたねみたいな感じにもできるシーンだと思うんですね、
うん、
市民権とかソーシャルネットワークみたいに、うん、偉大な人物の初期衝動というかスタート地点は非常に個人的な世俗的な体験に根ざしていますっていう、
うん
う
ん、
そういうある種収まるみたいなのもそんなにいいやなと思って、ただひたすら神の領域に至ろうとした男が神の領域を見ましたっていう話に終わってるのは、うん、なんかそこまで好きなタイプの着地ではないかなっていう、
うん
うん、でそれを芸能ってに預けてるのも僕は
うん、
クエスチョンマークをつけてて、
うんうんうん、
いやその一般の仕事だと神の領域至れないですかみたいなのはちょっと思ってるから一次産業でこれやったらダメですかねみたいな、まあ、ダメなんですよ。だから一次産業とかそういうサービス業とかで、サービス業でめっちゃもうサービス残業して、で妻子のことをないがしろにしましたなんて許されないじゃないですか、
うんうん、
でもなんか芸能だとやっても許されますよね。
うん、
だから、うん、なんかそのみんなの中の神がかり的になりたいとか神の領域に至りたいみたいなそういう思いを芸能に預けちゃってるなって思って、
うんうんうんうん、
それをやってる限り芸能人は人にはなれないですよね。
うん、そうっすね。
なんかあの日々の仕事で頑張って国宝に目指す方がいいんじゃないかなって僕は思ってます
まあ、
いや、
もうそうですね。人間国宝にテレビ出ましたみたいな、これ関西ローカルだからよく分かってたらないですけど出ましたぐらいでいいんですよねっていう、
なんなんですかね。やっぱり芸能、多分その映画を見るとある種芸能を楽しむってことだと思うんですけど、
うんうん、
だからちょっとこうそれを認めちゃう、例えばですけど、
うん、
ヒースレジャーのジョーカーを認めちゃう気持ちもちょっとあるじゃないですか、う
ん、あります、はい、あります、
ありますね、
はい、うん、でもあれ本当は良くないじゃないですか
絶対良くないです、
うん、絶対良くないじゃないですか
うん、
はい、
なんなんですかねそこ。まあもちろん見たことないものを見るのが映画だと、まあ、トム・クルーズ的なことであればそうなんですけど、
うんうん、
賛美しつつでも本当は良くないんだよなとも思ってるというか
なんかまあ何なんでしょうね。シンプルになんかその定量化できないからそこに預けやすいとかはあるのかなと思ったんですけど、
うんうんうんうん、
仕事との比較としてはやっぱり、
うんうん、実績とか云々というよりもっていう、
うん、もうなんというかなんか測れないものにやっぱ準じているみたいな、
うん、
まあ仕事、まあ全ての仕事が定量的に測れるかっていうのはちょっと違いますけど、
うん、
なんか芸術はそっちのその測れないものとしての側面がすごく強いからこそ、そこを言うのがなんか神的なものというか、そこに準じるみたいなことをこう預けやすいっていうか、なのかなと思うんですよね。
うんうん、
まあ、あと容易に引き継ぎができないとか、
なるほど
ですかね。自分の仕事を基本引き継ぎができるものみたいな、
大体不可能性みたいなことってことね。
うん、
うん、
そこかなと思うんですけど。
うん、うん、そうですね。
結局それだと、いや、ちょっとこれを見てても思ったんですけど、やってることそれこそ、コロッセオの頃と変わんないなってちょっと思って。
まあ、かもしれないですね。
うん、
うん、まあ。どうしてもそこにこう、一般の職能と芸能の差がなんかある気がするっていう。
うんうん
う
ん、
でもそれって、例えばですけど、まあ、芸能じゃないにせよ芸能界。
うん、
まあ、タレントとかって言われるものに対する憧れとか、あるいはそのクリエイターとか、
うん、
そういう何かクリエイティブな仕事みたいなものに対する憧れ搾取みたいなものにもつながるんじゃないかなって気はするんですよね。定量化できない魅力があります、それが報酬なので、労働時間とか報酬面では搾取されてくださいみたいなのがまかり通りやすくなっちゃう背景でもあるっていう、
うん、
だからまあその芸能の領域を単なる一回の職能に落としめていくことが可能なのかどうかもわからないし、
うん、
いいことなのかどうかも僕はちょっとよくわからないんですよ、
うん、
正直あんまり良くないと思ってるんですけど、
うん、
ね、ちょっとあの切り分けきれない部分もあるのかなって思っちゃってる部分もあって、うん、まあ、あの僕が勉強不足だけなんのかもしれないですけどね、そこは。
いやー、でも面白い視点ですよね、それで。てか、結局僕らにも返ってくるし、その消費者としてそこにいるわけだから。
はい。はい、
そうなんですよね。
うん。なんか、あの、今年、こういう映画多いっすね。
そうなんですよね。そうなんですよ。
あの、アノーラに始まり、サブスタンスで、まあ、前回大井さんはいらっしゃらなかったですけど、マキシーンとかも。
でしょうね。
あ、ちょっと、我々も片足突っ込んでますね、みたいなことが多いんですよね。
ね、そうなんですよね。
うん。うん。
やっぱ、ただ見て楽しかったねで、やっぱ終わらせてくれないっていうのは、
うん、
やっぱここ最近の映画の多いことよ、みたいな。
そうですね。なんか、しっかりこっちにも刃向けるようになってきたなっていうか。
うん。
加害性を引き受けなきゃそろそろダメなんだなっていう。
はい。
うん。
いや、 その意味では僕本作の作り方ありな気はしてるんですけどね。
そうっすね。そういう意味でね。彼らをこうしてるのはじゃあ誰なんだっけ、まあ、っていう。
はい。
そうですね。そこまでこう、至れてようやく完成できるなっていう。
うん。
かなっていう。
はい。はい。まあ、時間もちょうどいいタイミングになったので、このあたりで国宝の話を終わっとこうかなと思います。はい、ではお知らせになります。映画の話さすぎれば次回開催日は7月5日土曜日です。通常は月末土曜日に開催していますが、今回は7月初週土曜日の開催になりますのでご注意ください。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。バーの全体やトークテーマ作品に向けてご自由に送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第217回、国宝の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。